師、ふるさと広報大使、岡本あかりのあかり話。みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では可児市ふるさと広報大使の塚本あかりと
可児市広報課広報校長係の片目具が
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。
広報課には市民行政一体型フェイスブックカニ好きに投稿された話題も含め盛りだくさんの内容でお送りします。ところであかりさん、
はい、
なんだか今日は鼻声ですが大丈夫ですか？
気づいちゃいました。季節柄花粉症になってしまいました。
大変ですね。
大変です。皆さんも気をつけてくださいね。それでは今回も15分間たっぷりお楽しみください。今回のあかり話は今年度最後になるんですよね。
そうなんですよ。もう年度末なんて早いですね。
本当です。
リスナーの皆さんの中には今年度やり残した仕事を整理したり引き継ぎがあったりと忙しい方が多いのではないでしょうか。
はい。そして進学や就職などで大きく環境の変わる方もいらっしゃると思います。忙しい皆さんにホッとできる楽しい時間をお届けしていけるよう今回も明るく楽しい番組にしていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
春は暖かく過ごしやすい気候でイベントも盛りだくさんです。まずは今週末行われるイベントの紹介から始めていきます。
はい、今週末3月26日27日は蟹川下流域自然公園でカタクリ祭りを開催します。
鳩吹山のふもとにはカタクリの群生地があってこの時期になると一斉にその花が咲き始めるんですよね。
はい、薄紫色の可憐な花が一面に広がる様子は本当に綺麗ですよね。
お祭りでは観光協会による飲食物の販売があります。そしてやっぱり綺麗な花と美味しい食べ物のセットというのは最高だなって思っちゃいます。
蟹の郷土料理であるさより飯も販売するのでまだ食べたことのない方にはおすすめです。
日本五大名飯にも選ばれた元祖ご当地グルメのさより飯をこの機会に皆さんに味わっていただきたいです。
サンマの炊き込みご飯ですが各家庭によって作り方はいろいろだそうです。あかりさんは食べたことはありますか？
はい、私はカニッテで買ってきたものを食べたんですがサンマの身がゴロッと入っていて香ばしくて美味しかったです。
カタクリ祭りに行ってお昼に悩んだらぜひさより飯を食べてみてください。その他にも市民団体の鳩吹山友の会による体験ブースも開かれます。
しおり作りが無料で体験できるんですよね。
はい、片栗祭りに来た記念として自分だけのオリジナルな作品を作ってみてはいかがでしょうか。片栗祭りは午前9時から午後3時まで蟹川下流域自然公園で開催します。
もしこの土日は予定があって行くのが難しいという方も片栗の花は祭りの前後には咲いているのでぜひ観察しに行ってみてくださいね。
ちなみに午前中の気温の低い時間帯が一番綺麗に見えますよ、うん、
そして天気が良ければ片栗の花を見るついでに山登りなんていうのもいいですよ。
そうですね、あかりさんの好きな鳩吹山からの眺めも楽しめますよ。
はい、
山登りに挑戦してみたいという方は服装や水分補給などにお気をつけください。
景色を堪能し美味しいものを味わえる片栗祭り、ぜひご家族やご友人の方と楽しんでくださいね。
片栗の可憐な花に続いて見頃を迎えるのは日本の春の風物詩桜です。
4月になると市内のあちこちで桜が咲いてとっても綺麗ですよね。
はい、中でも金山にある蘭丸ふるさとの森では美濃金山城桜祭りが開かれ様々なイベントで盛り上がります。
はい、蘭丸ふるさとの森といえば美濃金山城跡のふもとの斜面に一面に植えられた桜が有名ですよね。
はい、この桜は地元金山の人が自分たちの手で植えたもので山の斜面が桜で埋め尽くされている様子は見事ですよ、うん、
桜の開花時期には夜に会場がライトアップされる夜桜ライトアップも行われるそうです。
私も行ったことがありますが、疲 月明かりに照らされる桜は昼に見るものとはまた趣が違っていて綺麗なんですよ。
そうなんですね。私はお昼に行ったことはあるんですが、夜にはないので行ってみたいなって思います。ただ4月とはいえ夜は冷えるので、皆さんもしっかり防寒した上で夜のお花見に出かけてくださいね。
夜桜ライトアップは4月2日土曜日から8日金曜日の午後6時から午後8時30分です。ぜひお楽しみください。
さあ、桜祭りの話題に戻りますが、会場ではたくさんのイベントが企画されています。私が気になるのは今年初めての企画である戦国戦体験です。一体これはどんな企画なんですか？
はい、これはスポンジの刀を使ったチャンバラ合戦です。
お、
参加者はみんな腕にボールをつけています。これを命に見立ててチームに分かれて敵のボールをスポンジの刀で叩き落とします。
うん、ということは美濃金山城跡にちなんだ戦いですね。
はい、
とっても盛り上がりそうです。
蟹市には美濃金山城跡以外にもくくり城跡や土田城跡などたくさんの城跡が残っています。うん、それらの城跡を PR するという目的もあるんですよ。
子どもたちが蟹市の歴史に興味を持つきっかけになりますね。
はい、残念ながら今回の桜祭りで行う戦国戦体験は参加者が地元金山の子に限られていますが、今後いろいろなところで企画していく予定です。今回が初めての開催になるので、ぜひどんな戦いになるのか見ていただいて雰囲気を味わっていただけたらと思います。
はい、その他にも楽しい企画が満載です。
保育園児による野立てが行われるそうですよ。
おー、桜を見ながら立てるお茶って美味しそうですよね。
その他にも観光物産品の販売や楽市楽座というテント市も行われます。美濃金山城跡にちなんだグッズも販売されるみたいですよ。
すごく楽しそうですね。
美濃金山城桜祭りは4月3日日曜日午前10時から午後4時まで開催します。
皆さんも楽しいイベントいっぱいの桜祭りにぜひお越しください。桜の次はみんなに嬉しい花フェスタ無料感謝デーのお知らせです。広報課に3月15日号に掲載されていました。
はい、年に2回、春と秋に開催する花フェスタ記念公演の無料感謝デーのイベントです。
はい、
今年は4月の16日17日の土日に開催します。
両日とも入園料が無料になるんですよね。
はい、そして今回の目玉企画にはなんと、
うん、
美濃金山城桜祭りの話題でも出てきましたが、戦国戦体験があるんです。
はい、午前11時と午後1時、午後2時、午後3時の4回企画されていますが、当日申し込みということなので誰でも参加できますね。
はい、それに参加費500円で刀を1本購入すれば何回でも参加できます。
うん、
開始30分前に受付で申し込んでご参加ください。
花フェスタ記念公園の広場で思いっきり走れるなんて気持ちがいいですよ。
そうですよね。うん、企画名はチャンバラ合戦戦花フェスタ春の陣ということで、花フェスタ記念公演が戦国時代にタイムスリップします。
人数が多ければ多いほど盛り上がりそうなイベントですね。
うんうん、
たくさんの方に参加していただきたいです。
その他にも熱気球体験や東海地方を中心としたグルメが味わえるキッチンカーが大集合するうまいもの広場など楽しみなイベントがありますよ。うん、広報課にでは書ききれなかったイベントもたくさんあるので、詳しくは花フェスタ記念公園のホームページをご覧ください。
この時期はネモフィラハンカチの木祭りも開催しているので、そちらもおすすめです。
はい、ネモフィラは青くて親指の大きさほどの花を咲かせる背の低い花ですが、花壇一面に絨毯のように咲く様子はすごい綺麗ですよ。私もネモフィラが大好きです。
写真撮影にぴったりですね。
うん、
ハンカチの木はまるで白いハンカチがぶら下がっているかのような花だと紹介されていましたが、面白い花ですよね。
はい、大きな一枚の白い花びらを持つ花です。風に揺られている姿は本当にハンカチのようですよ。ネモフィラハンカチの木祭りは春の無料感謝デーの始まる4月16日土曜日から5月8日日曜日までと、長くゴールデンウィークの頃まで楽しめます。
子供から大人まで誰もが楽しめる花フェスタ記念公演のイベントにお出かけください。
次は蟹市の各地域に昔から伝わるお祭りについての話題です。
市のホームページからイベントカレンダーをチェックするとたくさんお祭りの予定が載っています。
はい、今日はその中から4月に開催される白髭神社大祭と河合青木神社大祭の2つを取り上げたいと思います。
白髭神社は土田にある神社ですね。
はい、大祭は毎年4月の第1日曜に開催されていて、今年は4月3日日曜日に行われます。別名やぶさめ祭りと呼ばれ、馬の背から弓で的を射る行事として地域で知られています。
馬に乗って矢を射るなんて武士の時代を連想させますが、いつ頃から始まった行事なんですか？
はい、古くは西暦940年頃の天行年間に戦勝祈願として始まったと言われています。
へえ、すごく歴史がある行事なんですね。そして白髭神社といえば長い参道が印象的ですが、あの長い道のりを馬で駆け抜けていく様子はもう想像するだけでもすごくかっこいいです。
そうですよ、参道は400メートルあるので迫力があると思います。
そこから的をめがけて矢を放つんですよね。すっごい技術がいることですよね。
実は弓で矢を射るのはあかりさんの言う通りすごく難しい技術のため、現在は手で矢を投げる形をとっています。
そうなんですね、技術を伝えるって難しいことですよね。こういった行事自体今は少なくなってきているので、生で見ていただいてその迫力や臨場感を味わっていただきたいです。次に4月10日日曜日には河合青木神社で獅子舞があります。
はい、この獅子舞は市内で行われている数少ない獅子舞です。幕の舞と鈴の舞という2幕を演じます。幕の舞はその名の通り、獅子に付属する幕を振ったり広げたりする動作を中心とした舞で、鈴の舞は右手に鈴を持って舞う舞です。鈴の舞では右手に鈴を持つほか、左手にはぬさという竹などに白い紙を挟んだものを持ち、曲芸のような舞を行います。
昔から伝わる伝統的な舞で見応えがありそうですね。この河合の獅子舞はいつ頃から続く行事なんですか？
はい、河合地区では元禄時代から始まったと伝えられています。正確な時期はわからないのですが、歴史ある行事であることには違いありません。
やぶさめ祭りと河合の獅子舞、私も蟹市に伝わる歴史ある民族行事を一度は見てみたいなって思います。リスナーの皆さんも地元で開催される伝統的なお祭りや行事に参加することがありましたら、蟹好きで紹介してくださいね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間の15分でしたね。
はい、今回はチャンバラの話題が出たので、カトムグさんに普段言えない思いをバッサリ言ってもらおうと思います。
普段言えない思い、このバッサリって言葉から私昔あった芸人さんのネタを思い出したんで、それに合わせてバッサリ切ってみたいと思います。
どうぞ。
それではあかりとカトメグがおしゃべりするって言うじゃない。でもその会話半分も噛み合ってませんから残念。
半分ってちょっと言い過ぎですかね。
そうですか。
でも事実ですね、結構噛み合わないことが多いです。
心通じ合ってこれからも頑張っていきましょうね。
頑張りましょうね。皆さんも思ったことカニ好きでどんどん投稿してみてくださいね。それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。カトメグさん、用意はいいですか？
はい、
せーの、それでは皆さん来年度の明るい話もお楽しみに。